ハッピーバースデーか。あんまハッピーじゃないんだよね。だってまた私だけ一つ年取っちゃったんだもん。どんどん私ばっかり年上になっちゃって寂しい。だからお願い、もうそろそろいい加減にその液晶画面から出てきて。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。非常に私事ながら昨日誕生日でした。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第22回目の放送になります。第8クールです。ありがとうございます。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな女性向けの恋愛ゲームのことです。今回ゲストに来ていただきますのはアーティストの小田香織さんです。小田香織さん、乙女ゲームの主題歌をたくさん歌ってらっしゃるんですけれども、アムネシアとか忍び恋うつつとかね、今回は昨年10月19日に行われました白桜記&アムネシアコンサート2014 in ゼップ東京のライブ音源の CD が3月4日に発売されておりまして、そのお話をねお伺いしたいなと思っております。また4月11日には香港にて結城愛羅さんとのライブもあるそうなので、そのお話もね聞いていきたいなと思っておりますよ。本日も30分間よろしくお願いいたします。聞かせてください。ゲスト様のお話。改めまして、本日ゲストに来ていただきましたのは小田香織さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。小田香織です。
ようやくスタジオに来ていただけて
本当ですね、
はい、とっても嬉しいです。
ありがとうございます、
は
い、
ようこそ来てくださいました、はい、小田さん、あのアムネシアシリーズなどの主題歌をたくさん歌っていらっしゃるんですけども、はい、この痛快乙女ゲーム通信、乙女ゲームを特集している番組なんですが、
はい、
乙女ゲームってご自身が主題歌とかで関わるまでご存知でした？
もちろんでございます。
あ、本当ですか？
ただやったこととかはなくて、はい、なかなかこう縁がなかったというか、きっかけもなかったんですけど、
そういうジャンルがあるのは知っていたけれどもっていうところですね、
はあ、はい、妹が実は白桜記をプレイしていたりとかもして、身近ではあったんですよね。
じゃあ妹さんがやってるのを見て、あ、これが乙女ゲームかみたいな。
そうですね、あのもうすごい楽しそうにやってました。どんな感じなんだろうっていう、私があんまりもともとゲームとかをこうやるタイプではなかったんですよ、乙女ゲームに限らず、
はい、
なので妹は割とあのゲームすごい好きでやってたので、その中できっと出会ったでしょうね。
でも縁があったんでしょうね、何かしら。
多分そうだと思います。
この番組、あのお悩み相談のコーナーとかもネット限定でやるんですけど、はい、リスナーさんがやっぱり乙女ゲーマーの方が多いので、こう二次元では、うん、こういうキャラが好きで、例えばツンデレとか、うん、はい、まあ、クールな人とかが好きで、うん、でも三次元になかなかそういう人がいないから、好きな人がそもそもできませんみたいな、こう悩みがすごく多いんですけど、小田さんから見てどうですか？二次元では、うん、こういうキャラが好きとか、うんうんうん、3次元と比べて乙女ゲームのキャラの印象とかいかがですか？
確かに2次元って考えた時に、はい、こう理想を現実で追い切れない部分もあるじゃないですか。出会いたいのに出会えないっていう部分ではすごくこう普段自分が出会わないような人とかに惹かれたりするのかなっていう印象はすごいあるんですけど、結局自分がこのプレイをゲームする時に選ぶのって、あれ、なんか3次元の好みとそんなに変わらないかもって思ったりすることもありますね。
実際なんかこういう人いたらいいなっていう人を2次元でも好きになるっていうことですかね。
そうですね、だから結構つながってってしまうというか、リンクしてっている気がします。
結構リアリスト
な、そうですね、そうなのかもしれないです。
私逆で、あの2次元だとクールな人とか、うん、ツンツンした人とかが意外と好きなんです、うん、なんかこう、あの出会い頭いきなりちょっとそこ邪魔だからどいてみたいな言われちゃうみたいな、
そんなこと言ったらショック。
それ実際言われたら絶対イライラするだろうなって思うんですよね。
なるほどね。
そ ですね、いろんな楽しみ方がある乙女ゲームなんですけども、はいはい、今回来ていただいたのがこの白鸚記&アムネシアコンサート。これが白鸚記の主題歌をたくさん歌っていらっしゃる吉岡愛香さんと、アムネシアの主題歌をたくさん歌っていらっしゃる小田香織さん、はい、そしてどちらにも関わっていらっしゃる真央さんをゲストにお迎えした豪華なコンサートが10月に昨年あったんですけれども、はい、こちらのコンサートの、あの、まあ、いわゆるライブ音源の CD が、はい、あの白鸚記&アムネシアコンサート2014 in ZEP 東京ということで3月4日に発売されたということで、はいはい、こちらご紹介に来ていただいたんですけれども、
ありがとうございます、はい、
ご自身で聞き返してみました？ CD
もちろんです。もうこんなに自分のライブ音源聞くかってぐらい聞いてます。聞き倒してます。ここ最近リリースした自分の作品の中で多分一番お気に入りのアルバムかもしれないですね。
そうなんですね、はい、まあ、ご自身の歌ももちろん吉岡さんと真央さんの歌声も入ってっていうところで、はい、あの聞き返してみて、うん、どうでした？こうライブのコンサートの思い出。
いや本当にライブならではの煽りみたいなのも全部そのまま入っているので、
うん、見に行くよみたいな。
そうそうそうそうですね。なんかそれを聞くたびにちょっと照れくさかったりするんですよ、やっぱりもう今自分はライブしてない状態で聞いてるので、まあ、
でもそれがライブ音源の醍醐味です
よ
ね。
そうなんですよね。それをやっぱりライブ当日来れなかった方とかもね、いらっしゃると思うし、なるべく家でもそのライブ感みたいなのを味わえるようなあの作品にしたいなっていう思いはすごくあったので、その通りにちょっとなったんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってますけれども、うんうん、
コンサートを振り返ってみていかがでした？
そうですね、
参加でやってみて、
私個人としては常日頃やっぱり CD 音源とライブ音源は違えば違うほどいいと思っているスタンスの人間なので、まあ基本的にこうね、そのゲームのオープニングだったりエンディングだったりするので、その絵に合わせてちょっと自分でニュアンスを変えてレコーディングすることも多いんですけど、ライブコンサートとなるとやっぱりそこをちょっと自分でいい意味で打破して表現したいなっていう気持ちも出てくるので、そういうのがなんか前面に出てたように思いますね。
生ものならではの良さっていうところですよね。選曲なんですけれども、はい、何を歌うか、特にあの、うん、吉岡さんとこの曲を歌うとか、はい、真央さんとコラボレーションしてこの曲を歌うみたいなのはどういう風に決めたのかなっていうのがすごい気になるんですけど、小田さんからも何か意見出したりはされたんですか？
出しましたね、うん、まず自分が歌う曲に関してはアムネシアの楽曲を全部リストアップして、うんうんうん、どれがいいかなっていうところで、これは今回は違うかなみたいな感じで、うんうんうん、あのその選曲自体はあの一緒に関わらせていただいて、はい、でコラボも真央ちゃんと最初に歌う暁のバタフライを先に決めたんですよ。
そうなんですね。
イベントで実は一回コラボをしたことがあって、はい、まあ、その時はフルコーラスじゃなかったので、うん、やるんだったらもう一回ワオちゃんとやりたいっていうこと で、まずバタフライを先に決めて、うん、じゃあ愛花ちゃんと何がいいかなってなった時に、もう結構バラードがやっぱり多かったりするので、ちょっとアッパーで元気で愛花ちゃんとこう楽しく歌える曲がいいかなと思ってマイデスティニーを選んだんですよね。
そういう基準 で、
はい、
ね、ぜひ CD で聞き返していただきたいなと、ぜひぜひ、はい、思っております。メールいただいてますのでご紹介いたします。ラジオネーム桜餅さんからいただきました質問なんですけれども、はい、吉岡愛香さんの歌を歌ってみて、小田さんご自身の持ち曲と比べて何か違いはありましたか、うん、ということなんですけれども、はい、いかがでしょうか？
やっぱり今回の選曲に関してみると、うん、やっぱり自分の曲は割とミディアムとかバラード調のものが多いので、愛花ちゃんも割とそっち寄りに選曲を合わせてくれてたんですね。でもやっぱライブってこう流れがあるから盛り上がる曲もたくさんやりたいよねっていうところで、実際に歌ってみると自分が歌ってる曲よりもやっぱりちょっと和風だったりとかするの で、ね、メロディが大きかったりとか、うん、よりなんかこうその人の声が際立つような楽曲が多いなって思いました。歌ってみて
石岡さんの、まあ、声質が際立つように作られているなっていうのを小田さんが歌っても感じたっていう、う
ん、なのでなんかそれをいい意味で小田香織流にするのはちょっと考えながらやっていたようには思いますね。私がもしこの曲もらったらどういう風に歌うかなっていうところで、なんかそれは多分お互いあったんじゃないかなって思いますけどね。
楽しい作業ですね。
いや、ものすごく楽しかったですよ。
逆に小田さんの曲を吉岡さんが歌ってらっしゃるのをこう横で聞いていて感じたこととかありますか？
は
い、
もう単純にもうただ一言、愛花ちゃんがテンポが早いって言ってましたテンポが早いよ、顔ちゃんの曲って言ってましたそうだよねって言って
なんかちょっと想像つきました今お二人の会じゃあそんなところもね感じていただきながら、はい、このライブ音源の CD 聞いていただきたいんですけども、後半の方でですね、はい、もう少し詳しくこの白桶&アマネシアコンサートのお話聞いていきたいのと、はい、あと香港で4月にライブがあるということで、そのお話など、はい、お知らせなども聞いていきたいと思いますので、はい、じゃあこのまま後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ゲスト様は〇〇通。このコーナーは私通崎を乙女ゲーム通として、ゲストの方は何通かというコーナーです。ゲストの方に詳しいものやこだわっているものについてお話ししていただくコーナーなのですが、小田さん、
はい、
何通でいらっしゃいますか？
はい、お酒が好きです。
そんな申し訳なさそうに言わなくていいです
よ。よく飲みます。
何のお酒がお好きですか？
基本的にはあの今少なくなってきていると言われる、はい、一番最初にビールを頼むという。
あ、ビール、
ビールはすごい好きですね。みんな飲んだ方がいいよって思いますね。
なんかこう乾杯の時、最初の一杯目ビールでいいですかとか言うと、うん、こう女性でちょっとビール飲めないですみたいな方多いですもん ね、うん、ね、私飲めるんですけど。
あ、本当ですか？、はい、なんか、ね、男性の方がビール飲まない方が多いような気がしますけど、
ね、そうなんですね。
もうガンガン飲んでいただきたいわけですけれども。
推奨してる。他にはいかがでしょうか、ビール以外では。
最近よく飲むのは、はい、ウイスキーはよく飲みますね。いただくことも多いんですけど、はい、ウイスキーとか日本酒をいただくことが多いですね、うんう
ん、飲めないものってあります？逆に
焼酎だけ。
焼酎、
あんまり得意じゃないかもしれないです、
うん、そうなんですね。
なんかこうお茶割り的な感じで、はいはいはい、ボトルとか入れて割っていくスタイルは大丈夫なんですけど、うん、はい、銘柄をこう上げてロックで飲むのがちょっと苦手で。
ちょっと、あ、そうなんですね。
そうなんですよね。
お酒の好みって結構変わってくる。
あ、だからこれから変わってくるのかなって思いますけ ど、飲んで、今飲んでみたらもしかしたらね、食わず嫌いな飲まず嫌いみたいな感じで意外といけるのかもしれないですけど、
はい、今のところはっていうことですね。
そうですね。
カクテルとかは飲まれますか？
全然飲まないです。
お酒好きな人ほどそうだったりしますね。なんかジュースみたいな。
そうなんですよ。もともと甘いものとかあんまり食べたり飲んだりしないので、
はい、
そうなんですよね。なんかそれで余計にこうジュースはジュースで飲みたいみたいな味としてなんですけどね。
そうですね。やっぱり乾杯の一杯目はビールで。
はい、ビール飲みます。
男前。かっこいいです。
よく言われるんですよそれ。
私あのすごく心強いです、その発言。
本当ですか？
私も気が合いそうだなと思って。
あ、よかった。
ぜひじゃあ今度一緒に。
あ、ぜひぜひ。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで今回の〇〇2のコーナーお送りいたしました。